こんにちは、トミトです。ちょっと前に、Google の Chromecast を買おうかどうしようか迷ってるみたいなね、話をしたと思うんですけど、結局買いました。で、まず、なんでそれが欲しかったかっていうのと、結局、買った決め手は何かっていうところなんですけど、欲しかった理由は、iPad に入ってる動画とか写真をテレビに映すっていう時に、いつもはケーブルで、HDMI のケーブルで、つないで見てたんですけど。だけどそれをやるには iPad にバッテリーが十分にないといけないわけですよね。で、充電がない時に充電しながらやってもいいんですけど、そうするとケーブルが、その、充電用のケーブルも同時に挿さないといけないんで。まあ、それをね、ちょうどいい場所、そのコンセントを2つ使わなきゃいけないんで。テレビの周りって、まあテレビとかいろんなものの、コンセントで塞がってるので、だから結構ね、そこが、ネックというか、気になっていて。できないことはないんですけど、充電しながらね、ちょっとめんどくさいなと思っていたんですよ。だからそれを無線でやればね、できればいいじゃんと思って、また買おうかなっていうのをね、考えていたんですけど。だけど、それを調べていたら、まあ、そういうことはできそうだ。Chromecastでね。で、画質がどうかなっていうところが気になってたんですよ。やはり無線っていう風になると、音でも、映像でもそうですけど、やっぱりその遅延があったりとか、画質音質が落ちるっていうのはどうしてもあるので、どうかなと思っていたんですけど、iPad とか iPhone、まあ iPad ですね、僕の場合は。iPad から、その無線で飛ばすっていう場合、一番間違いないのは、やはり Apple TV。今の現行のね、それがも、最も、なんていうのかな、クオリティ的にもそうだし、それから iPad との相性も当然ね、Apple 製品同士なのでいいっていうことなんですけど、だから Chromecast はちょっとそれに比べると少し、画質が落ちるっていう風に、書かれてるレビューが、まあ、いくつかあったので、そうかと思って、その時は結局そこが一番やりたかったから、やめたんですね、一旦。なんだけど、なんで買うことにしたかっていうと、まあ、試してみようっていうのもあったんですけど、Android ベースなんですよね。で、いろんなアプリが、まあ、使えるっていうことで、今まで、Amazon の Fire TV Stick も使ったことがあるし、それから Apple TV も使ったことがあるんですね。だけど、まあ、Fire TV Stick はなんかアプリをダウンロードして、ブラウザかな？入れてやったような気がするんですけど、Apple TV に関してはあんまりそういうところの自由度がないんで、ブラウザはあったかどうかちょっと忘れちゃったけど、だからそれに比べたら、Android ベースっていうところでいくと、まあ一番その、自由度があるっていうか、何かできることが増えるかもしれないっていうところの期待があったので、じゃあちょっと買ってもいいんじゃないかなと。で、さらに、今、ちょっと前に Amazon でもセールで1000円引きだったんですけど、ドンキで今4月何日まで安いんですよね。クロームキャストの僕が買ったのは With Google TV っていうリモコン付きのやつなんですけど、それが2型あって HD モデルと 4K モデルがあるんですけど、両方とも1000円引きになってるんですよね今。で、僕が買ったのはうちのテレビは 4K じゃないので HD モデルを買ったんですけど、それが普段5000円なんですけど4000円でね出てたんで、じゃあちょっと今ちょうどいいじゃんと思って結局買いました。 で、一番やりたかった、その、iPad の中の動画とか写真を写すっていう、ことなんですけど、これは、まずね、ミラーリングっていうのが iPad ではどうもできないっぽいんですよね。Android だったらできるっぽいんだけど、Google ホームアプリからできるみたいな感じなんですけど、iPad の場合はどうもできないっぽくて、なんか他のアプリとかで iPad でミラーリングできるやつがあるみたいなんですけど、とにかくそのいろんなアプリがあるんですが、評判、星の数、それがすごく悪くて、評判も悪くて、だからまだ試してないんですけど、あとアプリ自体がちょっとその信用できるかどうかっていう、そういうレベルっぽいので、ちょっとまだ試していないんですけど、だからミラーリングは本当はできたらいいなと思っているんですけど、まだできてないです。だけどその一番やりたかったっていうローカルの動画写真を iPad に写すっていうのは、Google フォトを開いて、 Google フォトの中の、キャストボタンっていうのがあるんで、それをタップしてつなぐと、カメラロールの中のものが映せるんですね。で、それでやったんですけど、まあ思ってたより全然綺麗でした。だけど、まあ画質が落ちるっていうのも、まあ確認できたかなっていう感じ。パッと見はね、すごい、あれ綺麗じゃんって思ったんですよ。もっとダメだと思ったんです。画質が。で、遅延も特になかったんで、だから思ったよりいいなって思いました。で、動画の画質っていうのがやっぱり気になっていたので、少しちょっと細かく見るんだけど、パッと見は全然綺麗じゃんっていう感じなんだけど、電線、僕がその見てた、自分で撮った動画っていうのは、車の車載動画ですね。車に、インスタ360Go3 か、DJI のポケット2かどっちかを、置いて撮った動画なんですけど、普通にテレビにつないでみたりとか iPad で見てるときと比べると、電線のところとか細かいところがちょっとギザッとなっているように見えましたね。だけどその画質が悪いって言ってイメージすると、なんていうのかな、その四角いブロックノイズ、ああいうのが出ちゃうとか、あとは YouTube の画質の、そうだな、360p とか 240p とか、そのぐらいのレベルのすごく画質を落としたやつ、ああいう感じではなかったです。だから、もう全然見られるなっていう。問題ないっていうか、まあ、画質は、そのケーブルで繋いだ時に比べたら落ちちゃうけど、でもただ見るだけだったら大丈夫だなと僕は思いました。だけど綺麗に見たいんであれば、やはり有線で繋ぐの一番ですね。Apple TV と繋いだ場合にどうなるかわかんないですけど、やはり無線と有線というところが一番大きいかな。イヤホンとかでも、やはり有線と無線、ワイヤレスで比べると有線の方がってなるんだけど、音に関しては、その元の音質とか、あとはまあコーデックだったりとか、あとは、再生するデバイスと、それからイヤホンの相性なんかにもよるので、まあ、映像よりかは、まあ、遅延の問題っていうのはどうしても、音の場合は気になってくるんだけど、そうじゃなくて、ただ単に音楽聴くとかっていうんであれば、無線でもかなりいい音のものもあったりするので、まあ、だから、その辺がもしかしたら、こう、技術で変わってくるかもしれないんだけど、ただやっぱり、音の場合は音楽とイヤホンっていうのは、みんな毎日使う人が多いですけど、この動画の、無線での、なんていうの？ミラーリングっていうかキャストとかっていうのは、イヤホンに比べたら毎日のように使う人っていうのは少ないんじゃないかなと思うんで、イヤホンほど、技術が革新的に上がってくるっていうのは期待していいのかどうかちょっとわかんないですけど。まあだから綺麗に見たいんであれば、ケーブルで つなぐっていう感じかな。 Apple TV を買うとかっていうのもまたちょっと別の話ですけどね。だからまあそれでいくと言うと、そのさっきも言ったんですけど、思ったより、期待してたより、期待っていうか、まあ期待はまあそこそこだったんだけど、全然見れるじゃんっていう感じで、まあ良かったかなと。だから一番やりたかったことがとにかくまずできたので、それは良かったかなと。で、全体的に結局この Chromecast with Google TV、買った感想としては良かったんです、かなり。で、他のところはどうかっていうところなんですけど、まあキャストとミラーリングの違い、ミラーリングっていうのは、まあ、iPad なら iPad の今映ってる画面と全く同じものがテレビに映せるっていうことなんですけど、キャストっていうのはね、僕もこれよくわかんなかったんですけど、例えば、まあ、YouTube のアプリを開いて、その動画をテレビに映したいってなったら、そのキャストっていうボタンをタップすると、テレビの方に映してくれるっていうことなんですけど、これがまあミラーリングとは違うんですよね。で、これがねよくわかんないなと思ったのは、これきっと著作権の問題だと思うんですけど、 iPad のプライムビデオのアプリに映画をダウンロードしておいて、それを、テレビにキャストしようとすると、自分が撮った動画とか写真は、そのまんまこう、なんていうのかな、テレビに映してくれるんだけど、プライムビデオの場合は、ダウンロードした映画を見ようとすると、ストリーミングで再生しますっていうふうになるんですよね。だからせっかくダウンロードしてるのにストリーミングされちゃうのって思って、映画だとサイズがでかいからあんまりそのストリーミングってやりたくないなって思っていたんですけど、だからそれはなんでなんだろうと思うんだけど、多分著作権の問題でなんかアウトなのかな。確かね、 Apple TV Plus にダウンロードして HDMI でつないで見ようとした時もダメだったんですよ。見るんだったら、この動画をストリーミングで再生しますっていうふうになっちゃうんですね。だからなんか、その動画配信サービスはケーブルでつないで映すっていうのはダメっぽいですね。まあもしかしたらそれをやることで、映した先で録画はできちゃうとかっていうことの防止策なのかもしれないですけど、だけどまあ基本的にキャストっていうのは、iPad なら iPad の中のものをテレビに映すっていう感じ、ミラーリングではないんですよね。ちょっとこれはなんて説明したらいいかわかんないんだけど、あ、でも使ってみたらわかったって感じかな。ミラーリングじゃないので、ミラーリングだと iPad の場合は4対3の画面の比率に対して、まあテレビは16対9なので、ミラーリングすると iPad の画面がテレビに映った時に左右にその黒い部分が出ちゃうんですけど、キャストするとこれが動画の中身だけなんで、動画が16対9でなってればちゃんとね、テレビのサイズで映るっていうところが違うとこかな。あとはキャストに対応してるものがないとダメですね。まあだから、プライムビデオはちょっとテレビで見たいなと思ったら、ダウンロードしたものを見たいなと思ったらね、今もうケーブル使うしかないんですけど。あとは何か、まあ、あとはミラーリングキャストっていうところ以外で言うと、まあこれはFire TV スティックとかと一緒で、テレビに、なんていうのかな、トップページみたいなのが出てきて、そこで YouTube だったり、それから、まあ Netflix とか契約してれば、Netflix、それから、 なんだろうな、各種主要配信サービスは多分ほぼ全部、全部って言っていいか分かんないけど、Apple とかに比べたら、あるので、TVer とか、あと ABEMA もあるし、TVer が見られるのは Google だけなのかな？ Amazon はちょっと分かんなかった、分かんないですけど、使ってた時のことがちょっと思い出せないんで。あとは、なんだろうな。でも、Google のやつで Amazon の TV プラスも見られるしね。だから契約してる人は使えるんで。だから一番そういう意味では、いろんなものがたくさん見られるのかな。僕は、Netflix は契約してないんで消しちゃいましたけど。あとは、ディズニープラスも消したし。あとは YouTube ミュージックも消したね。なんだろうな、結構消しました。で、残ってるのは、YouTube と、ABEMA と、それから、TVer。あとは、そんなとこかな。それぐらいしか見てないんですけど。だけど、結構ここら辺の使い勝手も良くて、リモコンの操作でやっぱりリモコンでこう検索とかいろいろやるっていうのがやっぱりねすごいめんどくさいんですよ、これ系のやつって。ブラウザが使えるっていうのもあるし、これの Chromecast もブラウザを自分でインストールして使うっていうことができるんですけど、まあめんどくさいですね。一応音声検索もあって、その音声の認識もApple のやつとかに比べたら格段にこっちの Chromecast の方がいいので、音声検索はかなりはかどるんですけど、ただブラウザを使うってなった場合に、その検索ボックスに自分でそのカーソルを持っていってっていうところから始まるので、そういう意味ではね、やはり普段はマウスとか画面に直接タップして操作してるものを、リモコンでポインターを操作してやるっていうのはちょっと、かなり使いづらいですね。そこはちょっとリモコンの限界というか、これ用の UI を、これ用のブラウザっていうのを作ってくれるといいんだけど、ちょっとそういうここまではないんですよね。そのぐらいかな。あとね、YouTube がね、やっぱり僕これでは見ないかもって思ってたんだけど、ちょっとやっぱいまいちなところはあるんですね。それは何かっていうと、広告が出るところですね。僕はプライムじゃなくてプレミアムの契約してないんですけど、してないんだけど、いつもは iPad で Chrome を使ってブラウザで YouTube 見るんですけど、そうすると一切広告出ないんですよね。それが、Chromecast でテレビで YouTube を見れると YouTube アプリで見るんですけど、広告が必ず最初に出ますね。すごい時間の無駄だなって思うんですけど、だからといってプレミアムにしたくないなって思ってるんですが、せめてね、広告見させるんだったらなんかもうちょっとマシなものを作ってほしいなと思うんですけど、テレビの広告も CM もいいとは思わないけど、テレビの CM の方がマシだと思いますね。それで言うと TVer のに入ってくる広告も良くないですよね。だからまあ YouTube 見るのをやめちゃうっていうのも一つ考えてるんですけど、テレビ見ませんっていうより YouTube 見ませんっていうのがなんか僕はいいっていうのも変だけど、そっちの方がなんかいいような気がするんでね、ちょっと YouTube を一切見ないっていうのもちょっと考えてますけど、まあそうは言いつつ見てますね。でね、一応そのブラウザをこの Chromecast の中にインストールすることができるので、ちょっとインストールしてそちらで YouTube を見てみたんですけど、それでも結局広告が入ってきました。 iPad で Chrome で見てるときは一切出ないのに、なんでかわかんないけど、だからブラウザというよりは Chrome がなのかな、 iPad の Chrome がいいのかもしれないんですけど。で、その Chromecast に、いくつかブラウザがあるんですけど、Adblock が入ってるものも あって、それでも YouTube を見てみたんですけどダメでしたね。広告がしっかり出ました。まあこの辺は YouTube の対策とアドブロックの方が追いついてないっていう、まあこの辺はいたちごっこなんで、まあしょうがないかもしれないんですけど、まあだからね、ちょっと、YouTube をこの Chromecast で見るのはなぁと思うんですけど、まあただ、YouTube の中の全てじゃなくて、iPod で見ればいいもの、それと Chromecast で見よう、テレビで見ようっていうものが分かれてきましたね。テレビで見るのは何かっていうと、なんかリゾートのやつとか、風景ものみたいなやつとか、なんか、そういうやつ。僕がなんか、登録してるチャンネルであるのが、ラグジュアリーなんとかっていうやつで、モルディブの、なんかのコテージがいっぱいあるやつとか、あとは、いいホテルに行って、こう、なんていうの、中を見せてくれるやつ。人が出てこないで、その、ひたすら、こう、なんていうの、歩きながら撮ってるやつみたいなやつ。あとは昨日見つけたんだけど、焚き火、火がなんかずっと燃えてるやつとか、あとは川が流れてるやつとか、海が映ってるやつ、それの長時間、長いやつは10時間とかありますけど、まあだからそれをテレビに映すっていうやつもあるんですけど、あれでも、ああいうので、間に CM 入ってきたら最悪だけどね。確かでも、ああいう広告前後に入れるか途中に入れるかっていうのは、そのチャンネルの主が決めれるんじゃなかったかな。だからまあ、始まる前に広告が出てくるのはまだ、いいんだけど、途中に出てくるのは、もう、チャンネル解除しようって思いますね。最悪だから。でね、Chromecast で、YouTube を見るときの広告対策っていうのが僕一個あって、まあ広告対策っていうことでもないんだけど、結局その最初の動画、広告は出てきちゃうんですけど、Chromecast のリモコンにミュートボタンがあるんですよね。だから動画を再生したらすぐにミュートボタンを押せば、一応その、まあ見なくて済むっていうか、音を聞かなくていいんで、画面端のそのスキップボタンが出てくるまでそこだけ見ておいて、スキップボタンが出たら、ミュート解除してっていう風にするっていう感じかな。それをやってるんですけど、そんな感じで見てますけどね。このね、でもリモコンがすごくよくって、さっきそのリモコンでこうブラウザみたいなものを操作するのはちょっと辛いよっていう話をしたんですけど、それはね、Apple TV でも、Fire TV Stick でもそうでした。だけど、圧倒的にやはりこの Chromecast の方が使いやすいなと思います。ちょっとその素材がツルッとしてるので落としやすいところはあったりしますけど、まあリモコンって使い始めると結構ずっと手に持ってたりするんで、だからまあ落としたりするんだと思うんだけど、まあそれはそうでもないとして。このリモコンがね、本当によくって、まず最初に、この Chromecast をテレビにつないでセットアップするわけですけど、それもね、簡単にできたんですけど、そのセットアップの中にリモコンの設定をしますっていうのが出てくるんですね。で、どのテレビ、どこのメーカーのテレビを使ってますかっていうのが聞かれるんで、いっぱいある中から、まあ、ソニーならソニーとかって、選ぶんですね。で、電源ボタンを押してくださいとかってやって、電源が、その設定がうまくいっていれば電源が切れるんですよ。テレビの電源が切れる。で、8秒ぐらいしたらまた押してくださいって、電源ボタンをね。そうするとオンになるんで、ちゃんとできましたかっていうふうになって、できてたら OK ってやって、あとは、外部入力の切り替えのボタンもあるんですね。これは HDMI で繋いでるので、外部入力1、2とか、あとはそのテレビの方に戻すとかね。それもできるんです。だから、そこの切り替えもそうだし、テレビの、 電源オンオフも、Chromecast のリモコンでできるんですね。さらに、テレビの音量もこれでできるので、テレビのリモコン全く触らずに、これだけで全部できちゃうんですよ。これができたのは、今の Apple TV とかがどうなってるかわかんないですけど、これができたのは、Chromecast だけですね。テレビの電源、Apple TV とかでも多分、できたと思うけど、とにかく最初からこんなにリモコンがすごいいいなっていうのは初めてだったんで。あとね、もう一個リモコンでいいのがあって、リモコンのカスタムができるんですよ。そのカスタム用のアプリっていうのがあって、なんていうアプリだっけかな。これが、Chromecastのボタンマッパー。ボタンマッパーっていうアプリがあるんですけど、これはですね、Chromecast のリモコンに Google アシスタントの、ボタンがついてるので、それを押しながらボタンマッパーって言うと、このアプリを出してくれました。で、まあ、インストールして、これは、課金してプレミアムバージョンというか、課金バージョン、ロック解除したバージョンもあるんですけど、解除しなくても、僕がやりたいことができましたね。で、僕はこれを使ってどういうふうにリモコンをカスタマイズしたかっていうと、リモコンに YouTube ボタンと Netflix ボタンっていうのが最初からついているんですね。それを押すと、YouTube に行くとか Netflix に行くって起動するっていうふうになるんですけど、YouTube は使うからいいんですけど、Netflix は僕使ってないので、そのボタンがそもそも無駄になっちゃうんですね。で、これカスタマイズとかできないかなって思って。Android ベースだしね。まあだからそれが最初に言ったその Android の、Android ベースだからっていうところで期待できる。期待してたところだったんですけど。そしたらまさにそのカスタマイズのがあって。で、カスタマイズしたいボタンを押して、僕の場合だったら、ね、Netflix のボタンをカスタマイズしたかったので、ネットフリックスのボタンを押して、じゃあそれをどうするかっていう風にして、まあいろいろ割り当てられるんですよ。で、そのボタンを1回押し、2度押し、長押しっていうので、3種類のアクションで、違う、なんていうの、操作を割り当てられるんですね。まだ僕はそんなにいろいろやってないんですけど、とりあえずネットフリックスボタンを1回押した時に別のものが起動するようにしようと思って、まあ、YouTube の場合は YouTube ボタンがあるんですけど、僕が今見てるのは TVer と ABEMA くらい。で、どっちよく使うかなって思ったら ABEMA の方がよく見そうだなと思ったので、Netflix ボタンを押した時に ABEMA が起動するようにしました。これによって、すごい使い勝手が良くなって、電源も切れるし、そうですね。あとは Google のそのアシスタントのボタン。もあるんですけど、これで一応なんか言うとかなり機能の効いた検索結果を出してくれるんで、 YouTube のなんかチャンネル、 YouTube でなんか見たいなと思った時に、例えばチャンネル名が分かっていればチャンネル名を言っちゃえば早いんですけど、その時に YouTube を起動してから、その YouTube 内の検索でやるんじゃなくて、もうこのホームでもどこでもいいんですけど、このリモコンの Google アシスタントのボタンを押しながら、その YouTube のチャンネルなり YouTube で検索したいことを言うと大体出してくれるんで、だからこれがね、本当にリモコンはすごくいいですね。このボタンマッパーっていうアプリも覚えておくとすごいいいですね。ここまでできるのは他のはないんじゃないかなって思ったんで、まあそういうのも含めて思ってたよりもすごい良かったなっていう、感じですね。Tomito Times Podcast. This program was broadcasted from Spotify.